主に向かって喜び歌おう。救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。御前に進み感謝を捧げ、額の根に合わせて喜びの叫びをあげよう。主は大いなる神、すべての神を超えて大いなる王。深い地の底も見てのうちにあり、山々の頂も主のもの、海も主のもの、それを作られたのは主、陸もまた見てによって形作られた。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。共にひれ伏し、伏し拝もう。主は私たちの神、私たちは主の民、主に養われる群れ、見てのうちにある羊。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。あの日、アレノのメリバやマサでしたように、心を固くなにしてはならない。賛詠546番。主によって罪を告白し悔い改め導かれます。実戒。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父、母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。高読詩編44。詩編第44編10節から27節。高読詩編52ページ下の段後ろから4行目。 詩編第44編10節から。しかしあなたは我らを見放されました。
我らを恥ずかしみに合わせ、もはや共に死になさらず、
我らが敵から敗走するままになさったので、
我らを憎む者は略奪を欲しいままにしたのです。
あなたは我らを食い尽くされる羊として、
国々の中に散らされました。
ご自分の民をわずかの値で売り渡し、
その割合を高くしようともなさいませんでした。
我らを隣の国々のあざけりの的とし、
周囲の民が災い、諸州に任せ、
我らを国々のあざけりの歌とし、
多くの民が頭を振って侮るに任せられました。
恥ずかしめは耐えることなく私の前にあり、
私の
あざける声、ののしる声がします。
降伏しようとする敵がいます。
これらのことがすべて降りかかっても、なお我らは決してあなたを忘れることなく、
あなたとの契約を悲しいものとせず、
我らの心はあなたを裏切らず、
あなたの道をすべて歩もうとはしませんでした。
あなたはそれでも我らを打ちのめし、山犬の住処にして、
死の影で、
このような我らが我らの神の皆を忘れ去り、
異教の神に向かって手を広げるようなことがあれば、
神はなおそれを探り出されます。
心に隠していることを神は必ず知られます。
我らはあなたゆえに耐えることなく殺されるものとなり、
僕のための羊とみなされています。
主よ、奮い立ってください。
なぜ
永久に我らを突き放しておくことなく、
目覚めてください。
なぜ御顔を隠しておられるのですか。
我らが貧しく虐げられていることを忘れてしまわれ
た
のですか。
我らの魂は塵に伏し、
腹は地についたままです。
立ち上がって我らをお助けください。
我らを離れ、あなたの慈しみを表してください。
賛美歌52番。いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第55章1節から7節、旧約聖書1152ページです。イザヤ書第55章1節、渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。金を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。 来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに、見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者、統治者とした。今あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたを知らなかった国はあなたのもとに馳せ参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられるイスラエルの聖なる神のゆえに、主を尋ね求めよ、見出しうるときに、呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。次に新約聖書ルカによる福音書第5章33節から39節、新約聖書111ページです。ルカによる福音書第5章33節、人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになる。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎ当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろう。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのである。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。あなたが耐えてくださった7月が瞬く間に過ぎ去っていき、7月最後の日曜日の朝を今私たちは迎えております。連日の厳しい暑さ、台風が私たちの前から過ぎ去っていき、湿度の高い中、心と体が萎えてしまいそうになる中で、あなたは私たちを奮い立たせてくださり、こうして礼拝へと導き入れてくださいましたことを覚え、心から感謝いたします。総額の間過ぎ去った1週間、また過ぎ去っていこうとしておりますこの7月の1日1日の私たちの生活を思い返しておりました。詩編の第44編の言葉を語った詩人が 語っておりますように、私たちの魂、心も体も塵に伏してしまいそうになるような日々であったことも覚えています。あなたが眠っておられ、私たちから遠く離れておられるかのように、私たちの祈りがなかなか叶えられないことをも経験してまいりました。詩人は奮い立ってください、立ち上がって助けてください、繰り返し繰り返し肉薄するような思いで神様に近づいています。私たちもまた同じ激しさを持ってあなたに祈りを捧げるべきところ、諦めてしまったり祈りを長く祈り続けることに疲れを覚えてしまったり、同じことを祈ることができなくなってしまっている私たちを思い、あなたに懺悔いたします。あなたは祈りを聞いてくださるお方です。どうぞ私たちが誘惑に負けることなく日々祈り続けていくことができますように、特に愛する者の救い、家族や友人の救いを願って朝に夕に祈り続けることができますように、私たちの祈りに広がりをあなたが与えてください。今朝使わされましたしもべがいつものように聖書からあなたの言葉を取り継ごうとしています。聖霊の働きによって今朝私たちの教会に集うすべての人々にあなたが必要と考えていらっしゃる言葉を力強く豊かに正しく語ることができますように導いてください。語るべき言葉を与えください。神を求め救いを求めている人々があなたの招きに応じ洗礼入会信仰告白へと至りますように。クリスマスまで5ヶ月を切っています。夏の教会の技、秋の伝道の技を通して信仰を言い表し洗礼を受けるものをあなたが与えてくださいますように、私たちの教会の夏の伝道の技を導いてください。午後から日曜学校の夏季学校が箱根において行われます。行く道帰り道すべての時と場所においてあなたが見てのうちに守り、子どもたちが神に愛されている子どもとしてますますより一層あなたの愛を深く知り、将来信仰に至りますように、その家族ともども救いの中に入れてください。奉仕する教師一人一人の心身ともなる健康を支え、毎週の日曜日の旅ごとにあなたの言葉を語っておりますので、賜物を与え語るべき言葉を聖霊によって与えてくださいますようにお願いいたします。年齢を重ねた者たちにとって、また病床に伏している者たちにとって厳しい夏の季節が続いています。聖霊の働きによって癒しと平安とが与えられ、秋を迎え喜びのクリスマスを共に祝うことができますように。愛する家族を失い寂しさの中にあります教会員たちがいます。御子主イエスキリストのご復活の命の光の中であなたが包み込んでいてくださいますように。キリスト教学校で学んでおります者たち、教会の礼拝へと導いてください。新学校で学んでおります者たち、夏季伝道実習に使わされる者たちがいます。その実習を通してあなたへの恐れを畏怖畏敬を厚くし、それでもなおあなたが伝道者としてお召しになっておられることを深く確信して学び屋に戻ってくることができますように。将来伝道者として立とうとし、 あなたの召しを受けて学んでいる者たちのその学びを導いてくださいますように。疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた人々もいます。愛する者を、不安な家族を一人残しつつこの場に集った者たちもいます。それぞれに癒しと平安とが与えられますように。台風が過ぎ去っていきましたが、先日の大雨によって被害を受けたところに今台風が向かっています。さらに被害が重なるようなことがありませんように。不安の中に生活している人々、またその中において主の日の礼拝を捧げております兄弟姉妹があり、建てられた教会があります。その教会を守り、教会の一人一人の枝枝をどうぞあなたが守りの中に置いてくださいますように。暑さの中でなお先頭に立って働く、被災地において働く人々がいます。支えてくださいますように。必要を満たしてください。8月を迎えます。8月は2つの原爆記念日を迎え、また敗戦の記念の日を迎えます。各地の教会において平和への祈りが熱くされます。全世界の平和のために祈ります。そのために責任ある立場に立てられた人々を背後にあなたがいて導いてくださいますように。全国の諸教会が、全世界の教会が今主の日の礼拝を捧げています。祈りと礼拝を、賛美をあなたが受け入れてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌257番。Thank you. 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまわり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。新しいブドウ酒の方がおいしいのか、古いブドウ酒の方がおいしいのか、長く醸造させて熟成し長く置いたブドウ酒の方がおいしいのか。私はアルコールを受け付けることができない体ですので、その味はよく分かりませんが、古い方がおいしい、普通そのように言われます。私たちの救い主主イエスキリストご自身もそうおっしゃいました。39節。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない、古いものの方が良いというのである。イエス様がこういうふうに語られたということから言えば、イエス様ご自身ブドウ酒をたしなまれ、その味がよく分かっておられた、そういうふうに言えます。今朝聞いておりますルカによる福音書第5章33節から39節に記されている言葉を読んで、すぐに気がついたことがあります。簡単なことです。新しいという言葉が何回も繰り返されています。新しい服、新しいブドウ酒、新しい革袋。新しいという言葉ととても関係の深い言葉として、34節35節には花婿という言葉が記されています。花婿、結婚式を挙げている途中の花婿、あるいは挙げたばかりの花婿、新郎です。新しく夫になった人です。次々とこのようにここには新しいという言葉が記されてまいります。この新しいという言葉と正反対の言葉、古いという言葉もここに記されます。古いブドウ酒、古い服、古い革袋、どっちがいいのかということをイエス様はここで私たちに問うておられる。古いブドウ酒の方がいいんですか、古い革袋、古い服の方がいいのですか、それとも新しいブドウ酒、新しい革袋、新しい服の方がいいのですか。このようにイエス様は私たちに問うておられる。一つの例え話をここで語ってくださいました。この例え話を語ってくださったのには一つのきっかけがありました。33節。人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、パリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。断食ということをめぐって主イエスキリストに問うた。なぜあなたもあなたの弟子たちも断食をしないのか、わからないから教えてくださいと謙遜になって問うたというよりも質問しています。 主イエスキリストに問うた人々、質問した人々が一体誰であったのか、神の民イスラエルの人々、ユダヤの人々であったのか、あるいはヨハネの弟子たちも断食していますと問うたように、ヨハネの弟子たち自身が問うたのか、それとも神の民イスラエル、ユダヤの人々の信仰の指導者、ファリサイ派の人々、律法学者が問うたのか、何も記されていませんので、それはよく分かりません。一方で断食に生きている人々がいた。最後の預言者ヨハネ、イエス様に洗礼を授けたヨハネの弟子たちが断食しているし、信仰の指導者であるファリサイ派の人々や聖書の学者たち、律法学者たちも定められた日に断食をしている。ところが同じ聖書に聞いていて、同じ聖書を語っているあなたたち、主イエスキリストの弟子たちは断食していない。どうしてか。同じように聖書に聞いているのに、語っているのに、どうしてこういう違いが出てきているのか。ただ単に断食していないどころじゃなくって、宴会をしている、大勢の人々と宴会をしている。誰が招かれていたか。第5章の29節。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて、一緒に席についていた。誰が盛大な宴会を催したかというと、主イエスキリストの弟子として選ばれたばかりのレビ、マタイです。徴税人マタイ、レビがイエス様の弟子とされた。その直後、徴税人仲間を大勢呼んで盛大な宴会を催した。すでに弟子として選ばれていたペトロ、その兄弟アンデレ、ヨハネとその兄弟ヤコブ、この4人の弟子たちとレビ・マタイが加わって、少なくとも5人の弟子たちがそこにいた。で、マタイの仕事仲間であった徴税人たちも、その他の人々もいっぱいそこに座っていた。徴税人、言い換えると神を捨てた人です。そういう人々も一緒に食卓についていた。それで30節、ファリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。まずこの人々は主イエスキリストの弟子たちにつぶやきました。直接イエス様に尋ねる勇気がなかった。だから弟子たちにつぶやいた。ちょっと遡って21節、ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜する男、この男は何者だ。ただ神の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか。律法学者やファリサイ派の人々は口にする勇気がなかった。心の中でこの男は一体何者なのだ、このイエスという男は一体何者なのだとあれこれ考え始めた。つぶやいた。最初につぶやいた人々がまず弟子たちに対して問い、ついにここでは主イエスキリストに対して質問した。ファリサイ派の人々や律法学者たちの怒りがどんどんどんどん大きくなっていっているということがよくわかります。この人々は信仰の指導者たちでした。信仰に熱心でした。だから同じ聖書を用いて説教を語るイエスというこの男が徴税人を招いて食べたり飲んだりしているということに我慢ならなかった。徴税人の他に罪人と呼ばれる人々も一緒に座っていた。罪人というのは神を捨てた人々、神を知らない人々、異邦人です。ユダヤの人々の中でも律法、 神の言葉を聞かない、礼拝を捧げない、祈りを捧げない、定められた通りの断食をしない、捧げ物を捧げない、そういう人々もまた罪人でした。特にファリサイ派の人々や律法学者たちが厳守することを求めた戒め、それは十戒の第4番目の戒めでした。私たちも今朝共に口にいたしました。安息日を覚えてこれを聖としなさい、安息日には礼拝を捧げなさい、この安息日をめぐる掟が一つのきっかけになって、ファリサイ派律法学者たちとイエス様との対立は決定的なものになり、ついに殺意を抱くようになります。それは来週詳しく聞き取ることになります。後に安息日論争と呼ばれるようになった論争です。この律法学者ファリサイ派の人々は神の掟、戒め、聖書の言葉を無視し極悪非道に生きているというとんでもない人々であったわけではないのです。逆です。一生懸命聖書に聞き律法を遵守し、できるだけ信仰に深く生きよう、そう願った人々です。そう願った人々が主イエスキリストに対して殺意を抱く、十字架に至るまでしばしばイエス様に議論を挑んだ人々です。多くのユダヤの人々、イスラエルの人々が長くローマ帝国に支配されていく中で、ローマ帝国に雇われて兵隊になってしまったり、あるいは徴税人に見落としてしまったりしていく中で、この人々は忠実に聖書の言葉に生きようと考えていた人々です。そういう人々がここで過ちを犯した。特にこの人々が重んじたのは、今申しましたように安息日の礼拝でした。礼拝を捧げるということ、毎日祈りを捧げるということ、これは私たちも重んじています。三つ目にこの人々が重んじた事柄は断食をするということでした。断食をして祈りを捧げるということを重んじた。ユダヤでは一日三回の定められた時間の祈り、一週間に一日の安息日の礼拝、そして断食。断食といっても丸一日24時間何も食べないというのではなくて、日の出から日没まで太陽が昇っている間だけ食べない、太陽が昇る前に食べて太陽が沈んでから食べる、これが普通の断食でした。しかしそれにしても随分厳しいことです。でなぜ断食したかというと、食事を絶って祈りに集中した、特別な願い事があるときに楽しみの一つである食べるということを絶って祈りを捧げた、特別な悲しみがあるときにも食べませんでしたし、何か重大な過ちを犯したとき、悔い改めの印として食べるということを絶って祈りを捧げていました。その断食日が1週間に1日あった。でも信仰に熱心な人々は2日断食した、月曜日と木曜日です。ひょっとしたらイエス様がレビの家、マタイの家に招かれて盛大な宴会が催されていたのは月曜日か木曜日だったかもしれません。一方で信仰に熱心な人々が一生懸命祈って断食している、断食して祈りを捧げている。ところがマタイの家、レビの家からは賑やかな声、食卓を囲む声、いい香りがする料理の香りも漂ってくる。今日は断食の日なのにどうして断食しないのか、不満をぶつけた。最後の預言者ヨハネ、このヨハネの弟子たちも断食をして祈りを捧げていた。ヨハネ自身が大変禁欲的な生活をし、人々に悔い改めを迫った預言者でした。 ヨハネの後継者としてイエス様は登場なさった。ヨハネは何を語ったかというと、悔い改めなさいと語りました。イエス様ご自身の伝道の第一声も同じでした。悔い改めなさい。こういうことから言えば、最後の預言者ヨハネは主イエスキリストの先駆者であり、主イエスキリストは後継者です。ひとときイエス様はヨハネの弟子になったとも言えるほどです。にもかかわらず断食していない。どうしてか。イエス様は断食することなど無意味だからやめてしまえとおっしゃったわけじゃありません。イエス様ご自身断食なさらなかったわけではありません。もっと厳しい断食をなさった。40日間食を断たれて、しかしこの日は弟子たちと一緒に食卓を囲んでらっしゃった。この日は断食の日だったけれども、ちょっとお腹が空いたからこっそりとつまみ食いしたという、そういう食事じゃなくって盛大な宴会でした。しかもそこに罪人と呼ばれる人々や徴税人たちもいた。だから人々は余計に腹を立てた。人々が怒るほどにイエス様は食事を楽しまれたのです。後の教会において断食の習慣がなかったわけではありませんが、初代の教会の様子が使徒言行録に記されていますが、人々が教会に集まっては断食をしということが繰り返し繰り返し記されているのではありません。逆です。集まって食事を共にしたということが使徒言行録には記されています。だから私たちの教会でもみんなで一緒に断食しましょうということは呼びかけません。みんなで一緒に祈りましょうということは呼びかけますけれども、逆です。一緒に食事を囲みましょう。クリスマスやイースターやペンテコステ、今日もお昼ご飯、夜ご飯、そして明日の朝ご飯と子どもたちと食事を共にします。私たちの教会の日曜学校のが最も、日曜学校の夏季学校が最も重んじていることが食べるということです。それは主イエスキリストが弟子たちと3年間、少なくとも3年間伝道の旅をなさるときに一緒に眠られ、一緒に召し上がられたからです。そのことを夏季学校では重んじています。とともにイエス様が聖書から語られた、祈りを捧げられた、私たちもまた機会ある旅ごとに子どもたちに語り、一緒に祈りを捧げます。子どもたちと一緒に断食しようと山に登るわけではありません。山に登って食卓を囲む。教会はそういう集いになっていった、変わっていったと言えるのです。どうしてか。34節、そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。花婿が一緒にいるのにもかかわらず断食する必要があるのか。主イエスキリストは明らかにご自分を花婿に例えられました。一緒に食卓についている弟子たちや徴税人や罪人と呼ばれる人々を婚礼の客と呼んでくださいました。ここに花婿を囲んで婚礼の客がいっぱいいる。結婚式の宴に招かれている人々にどうして断食を強いることができるか。弟子たちは婚礼の客、徴税人たちもここに招かれていた人々すべては婚礼の客。ここで婚礼の客と翻訳されている言葉、これは新郎新婦の寝室に入ることが許される人、そういう深い意味を持った言葉です。ただ単に結婚式の宴に招かれているだけではありません。二次会に出席し、あるいは三次会に出席することが許されているというだけじゃなくて、寝室にまで入ることが許されている、そこまで親しい深い 愛の関係にある人々が婚礼の客と翻訳されている言葉には意味があります。ですから花婿は主イエスキリスト、その花婿が入る寝室にも弟子たちも朝鮮人たちも入ることができる、そういう深い関係にある人々がここにいるのだ。いや、それだけではありません。ここに記されている聖書を読んでいて、これもまたすぐに気がつくことがあります。結婚式、花婿がいます。花婿を囲んでお客さんが招かれています。肝心要の花嫁がここには登場しない。花嫁は一体誰か。後にイエス様はご自分を花婿、そして私たちを、弟子たちを花婿を待つ花嫁に例えてくださいました。結婚式の宴に招かれた客だけではなくって、あなたたちは、弟子たちは、私たちは花嫁、花嫁と花婿は一つになる。初代の教会に大変優れた伝道者パウロも、主イエスキリストを花婿、教会を花嫁に例えました。一つになる。主イエスキリストが与えてくださるこの喜び、神と共に一緒に生きる喜び、主イエスキリストと一体となるという喜び、主イエスキリストがブドウの太い幹、私たちがその枝とされているという、そういう喜びは新しい服、新しいブドウ酒に例えられるとイエス様はここでお語りになった。全く新しい喜び、それは新しい服であり新しいブドウ酒、主イエスキリストと一つになって神と共に一緒に生きるという喜びは全く新しい喜び、信仰が与えられて洗礼を受けた、信仰を告白した、教会の一つの枝になったということは新しい服、新しいブドウ酒、神様との関係が全く変わった、まさに罪人、徴税人と呼ばれても仕方がない、罪人と呼ばれても仕方がない、あなた方は異邦人、神を知らない、神を捨てた人々と呼ばれても仕方がなかった私たちが、罪の子が神の子に変えられた。これは180度どころじゃない、540度ぐらいの変わり方です。全く新しくなった、全てが新しくなった、神の国に行き始めた。にもかかわらず私たちはこの地上にある限り、古い自分自身の正体がまた出てくる時がある。しばしば主イエスキリストが語ってくださった新しいブドウ酒を古い皮袋で受け入れようとします。なさってくださった技を古い皮袋で入れようとします。頑固顔面なんです。頑固顔面、かたくななのです。自分を変えようとしない、古い自分がニョキニョキっとまた出てくる。主イエスキリストが語ってくださった新しいブドウ酒、新しい服を適当に切り取って、あるいは剥ぎ取って、自分の古い服に継ぎ剥ぎしようとする。主イエスキリストが与えてくださった言葉、都合のいい言葉、耳に心地よい言葉だけを切り取って自分の古い皮袋に入れようとする、継ぎ剥ぎしようとする。古い服に新しい布は合わないし、古い皮袋に新しいブドウ酒を入れたら古い皮袋が裂けてダメになる、継ぎ当てしてもダメになる。しかしすぐに私たちはそういうところに戻ってくる。だからここでイエス様は新しい皮袋で新しいブドウ酒を受け入れてほしい、こういうふうに願われたのです。受け入れる私たち自身を全く新しくしよう、古い皮袋、 私がよく使う言葉で言えば、自分の経験や知恵や知識によって主イエス・キリストが語ってくださった言葉を受け入れたり、十字架の出来事を受け入れたりするのではなくって、全くゼロにして、まっさらにして、まっさら新品にして受け入れようとイエス様はここでおっしゃった。主イエス・キリストは私たちに与えてくださる救いの恵みを新しい福、新しいブドウ酒と呼ばれました。で、ここで最初の問いに戻ってくるわけであって、ブドウ酒は本当は古い方が長く熟成されて美味しいはずなんです。何年も前から醸造されたもので蔵に入っている方が美味しいはずなんです。だからイエス様は39節、古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのである。イエス様が語られたように、新しいブドウ酒ではなくって古いブドウ酒を欲しがってしまう、古い生活に戻りたがってしまう、あの出エジプトをしたかつてのイスラエルの人々がそうでした。エジプトから脱出したいという願いを神様がせっかく叶えてくださったにもかかわらず、40年間の荒れ野の旅の中でエジプトでは肉鍋の傍らに座していた。メロンが食べたい、ニラやニンニクが食べたい、そういうふうにつぶやきました。古いブドウ酒に戻りたがった、古い生活に戻りたがった。しかし主イエスキリストが与えてくださる新しいブドウ酒は古いブドウ酒に勝る美味しさなんです。古いブドウ酒に勝る喜びなんです。しかし35節、花婿が奪い取られる時が来る、その時には彼らは断食することになる。花婿が奪い取られる、いつ奪い取られるのかというと十字架です。十字架で奪い取られた時、悲しみのあまり喉を通らなくなってしまう、断食せざるを得なくなってしまう。誰が十字架に追いやったのか、悔い改めの印として断食せざるを得なくなってもしまう、悲しみのため。その十字架は他でもない私たちの罪の裁きのためであったということを知ったとき、私たちは一度は職を絶つ。しかし主イエスキリストの十字架の死で終わったのではありません。復活なさいました。弟子たちと40日間イエス様はこの地上において生活なさってくださいました。復活なさったイエス様が何をなさってくださったか、後にルカによる福音書第24章を読むことになりますが、そこでまた新しくイエス様が語り直してくださった、その言葉そのものをいちいち書き留めているわけではありません。ルカによる福音書が第24章において語ったことは何かというと、二つの食卓です。イエス様がパンを召し上がられ、焼き魚を召し上がられた、その食卓を囲まれたということをわざわざルカによる福音書を最後に書いた。断食ではなくって食卓を囲む弟子たち、教会の姿をそこに書いた。教会において1ヶ月に1回預かる聖餐もまた食事です。主イエスキリストの十字架の出来事を思い起こす食事、花婿であるイエス様が十字架によって取り去られてしまったということを思い起こすパンと杯、イエス様の十字架の上で裂かれた体と血潮を表すブドウ酒です。ブドウ汁を私たちはいただく。古いブドウ酒は旧約聖書における礼拝です。旧約聖書における礼拝では何が捧げられたかというと、子羊の血塩です。ブドウ酒も捧げられました。古いブドウ酒は子羊による救い、新しいブドウ酒は主イエスキリストの十字架による救い。もう古いブドウ酒を飲む必要はなくなった。主イエスキリストが十字架によって一回限り罪の償いを果たしてくださった、 その記念の食卓を私たちは囲みますし、聖餐を囲んだ私たちは、かつて弟子たちが三度三度の食事を主イエスキリストと共にし、後の教会においてしばしば愛餐と呼ばれる食事を囲んだように、私たちもまた食事を囲む。主イエスキリストはその家の主、その家の食卓において語られる言葉に耳を傾けておられる。我が家にかけられている、結婚式の時にいただいた言葉が刻み込まれた額です。主イエスキリストは私たちの目には見えませんけれども、私たちの教会の主、私たちがお葬式を終えて悲しみの食卓を囲む時にもいてくださいますし、結婚式の宴の時にもいてくださいますし、日常の生活の中にもいてくださいますし、たった一人で食べざるを得ない食卓においても主イエスキリストがそこにいてくださる。そして祈りを聞いてくださる。教会は食べて祈る集いに変わっていったのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちが主の祈りを祈るたびごとに日々の糧を与えてください。私たちに罪を犯したものを私たちが許しますので、私たちの罪も許してくださいと祈りを捧げます。食べることと罪の許しの祈りがひっついているのです。食卓の祈りにおいてもそうです。食事を感謝します。私たちの罪を許してくださいと私たちは祈ります。その祈りの言葉をあなたは聞いていてくださいます。その恵みの食卓に預かるだけの健康が与えられていることを感謝いたします。しかしもう口から食べることができなくなっている者たちもいます。点滴によって命が支えられている人々もいます。あるいは一人暮らしで日々の食卓をあなたと囲んでいる者たちもいます。しかしそこにもインマヌエルがあるのです。どうぞその食卓を祝福し、何よりも教会における食卓生産を祝福してくださいますように。語りました言葉を一人一人に運んでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌249番。 献金を捧げます。
唱詠540番。
祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。